震災から6年目、何もなくなった被災地から一転、新しい街づくりが加速し、毎日のように新しい何かが生まれている宮城県は女川町から。学校を飛び出して日々新たな学びの連続、元中学教師、私佐藤敏郎と
カメラを片手に女川町内を走り回り、毎日街の話題を女川 FM の Facebook や Twitter で紹介している私阿部真知子が、
皆さんのラジオに産地直送でお届けしているこの番組、今週もよろしくお願いします。
よろしくお願いします、
はい、今日もスタジオにはですね、町内外から、はい、通りがかりの方々が、はい、遊びに来てます。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さてですね、はい、11月に入りまして、今年も気がつけばあと2ヶ月を切ってしまいました。
はい、
このままだと師走の声もあっという間に聞こえてきそうですが、うん、まあ、よく考えてみると、私学校の先生を辞めてからこの2年ですね、
はい、
毎月師走というか、まあ、あちこち、ね、全国を走り回ってるような、気がします。
そうですね、お忙しいですよね。まあ、このラジオだけ聞いていると、まあ、トシちゃんが何をしている人なのかっていまいち分かりづらいんですけど、うん、昨年春に中学校の先生を辞めてからは、普段はキッズナウジャパンなどの NPO で活動されているんですよね。
自分でも俺に今何してんのかっていうのは僕分かってなかったり
今日何の日だっけみたいな
やっぱあの震災で気づいたこととか体験したことを無駄にしたくないなっていうことで、うん、いろんなところで話をさせてもらったり、
はい、
ね、一緒に考えたりっていう活動をしています。
うんうんうん、
でもさ、やっぱ確かに5年数ヶ月前のあの震災で私たちはさまざまなことを体験し、
はい、
まあ、それを忘れないでねとか、これを教訓にしてねっていうのはあるんだけど、
うん、
今さ、被災地っていうと東日本だけじゃないよね。
まあ、熊本地震から、ね、半年も過ぎましたし、
はい、
ね、まあ、つい、ね、先日も鳥取であの地震もありましたし、あの台風の被害でね、あの岩手県もだいぶ大きな被害もありましたからね。
だから震災で東北は大変だったんだよという話だけでは多分ダメなのかなと思って、
う
ん、
そうですね、
もう何かすぐ目の前に、だって東京だって大阪だってないとは限らないわけで、うんうん、今すぐに行動に移せるような、うん、プログラムというかね、内容を考えたり、うん、そういう人を引っ張り出してきて、はい、一緒にコラボレーションしてるんですよ、うんうん、で参加者も、うん、子どもから大人大学生、
うん、
ずんざんばんざんと、
はいはい、ずんざんばんざん、
そういう方々と一緒にこう、うん、やることが広がってきています、
はい
はい、で、ね、この番組で告知するじゃないですか、
はい、
でこの前も東京で、うん、あの防災ワークショップやってきたんですけど、
はい、
リスナー来てましたからね
おありがたいですね
ありがたいですよ ね、
ね、
はい、それからね、うん、あの3年前に中央大学の学生が、はい、女川に来て、
うん、
まあ、ボランティアに来たんだけど、うん、その時にあの防災の大切さについて私たちが話をしたんですね、
うん、
それで帰ってすごくそれにこう影響を受けて、
はい、
チーム防災っていうのを立ち上げて防災活動したで、10月に私東京に行ってある防災教室に行ったら、うん、はい、その中央大学の学生が来ていて、3年前お世話になりました、あの話を聞いて私たち防災をやるようになりましたって、なんか感慨深かったです。
そうですね、あのただここに来るだけじゃなくて、その持ち帰っていただいて、そこでどうやって生かしていくかが一番大切ですから ね、
う
ん、
そしたら少しでもね、あの、うん、犠牲っていうか悲しみが無駄にならないのかなと思ったりしています。というわけでですね、今週の、この人と聞いてみっちゃでは、
はい、
その東京でやった防災教室、
うん、
大変大好評だったお話を、
はい、
今回一緒に、活動した防災士の長田香織さんをお招きして、ラジオでも防災教室やってもらうことにしました。
楽しみですね。
はい、どうぞ楽しみに、
はい、というわけでですね、今週の1曲目に参りましょう。
はい、
もう
秋深まってまいりました、はい、ビタミンフード、いつもはここでこの人さ聞いてみっちゃのコーナーなんですけれども、今日は私実は東京に来ておりまして、東京で今日は防災教室をやってたんですね。でなんとその防災教室で、講師をしてくださった方に、おいでいただいております。長田香織さんです。
はい、長田香織です。よろしくお願いします。
それでは長田香織さん、簡単に自己紹介をお願いします。
私は、まあ、主婦なんですけれども、防災士の資格を持っています。今から21年前の阪神淡路大震災が起きた年に私は結婚をして、うん、あの家族を持ちました。で自分の家族を守るために、ああいうことが自分の身に起きた時に、うん、あのどうしたらいいのかっていうことを考えながら、いろいろと 防災対策っていうことを自分なりにやってきました。で、子どもが小学生になった時に学校で防災訓練のお手伝いをするようになりまして、はい、でその時に阪神・淡路大震災を経験した方が中心になって防災教育をしている団体に出会ったんです、うんうん、でそこから私もこう伝えるっていうことと自分の対策をいろいろと進めていくっていうことを両方できるなと思って一緒に活動をするようになりました。でその中でいろいろ訓練に参加したりとか子どもたちの前で防災っていうことのお話をしてきたんですけれども、東日本大震災があって、うん、主婦の方たちがじゃあ今度どうしたらいいんだろうっていうことでそういうお話をしてくれませんかっていうような依頼がすごく相談が多くなったんですね。それで家庭でできることっていうこともどんどん伝えていかなくてはいけないと思ってそういう講座作りっていうのを東日本大震災の後はやるようになりました。
それで東日本大震災の後は石巻や女川にも来てくださったんですよね。
ボランティアに参加して被災地に何度も足を運んでいます。でその中でやっぱり生き延びた人たちがいろいろと私に教えてくれたことがありますので、うん、そういったこともちゃんと東京でも伝えていかないといけない、まだ被災してない私たちにできることがあるんだよっていうことを伝えていかなきゃいけないって思ってそのボランティアと並行しながらその伝える活動っていうのも、うん、力を入れるようにより力を入れるようになりました。
何でもこの番組のこと知っててくださってると、
敏郎さんの、はい、宣伝でラジオよく聞いてます、ね、
はい、
ありがとうございます。
でまたその防災教室に私のラジオをいつも聞いている、まあ、ラジオでも告知したので、それで来てくださったリスナーが参加者として来ております、はい、ここにも来てます、はい、
とてもいいお話ありがとうございました。ラジオネームからです。
はい、
というふうに、はい、
というふうにラジオを聞いてる人も来れば東京の地元の人も来れば親子連れも来れば学校の先生も来るというような、まあでも実際避難所っていうのはそういう、ね、老若男女見ず知らずの人もいっぱい集まる状況かなと思っているんですけども、そういう防災教室を今日やったわけですけども、まあ、去年は私の体験談、東日本大震災でいろいろ体験したり悲しい出来事辛いこともあったけれどもみたいな話をして、終わりだったんですけども、やっぱり熊本でも鳥取でもいろんなところでこう地震やあるいは台風とか噴火の災害なんかありますよね。だから震災だと大変なんだなという話だけではなくて、そういう時に役立つ実践的な内容を今年から取り入れているんですよね。8月にも行いまして、で2回目誰かいい人いないかなというところで今回ご縁があって長田さんをお呼びしたんですよね。
今日はまず具体的にこう体験談とかを聞いた時に、うんうん、じゃあどうしていいかがわからないっていうのが被災していない私たち の実感なんですよね、はい、それでとにかく今日から何か一つでもやっていただきたいっていうのが私の一応いつも講座の組み立ての目標なので、今日まずカバンの中に入れてほしいものとか、はいはい、それから身近にあるもので災害時にも役立つ、はい、調理法だとか、それから持っておくと買っておくといいよっていうようなものを、はい、もう本当に今日の帰り道の買い物でも手に入るようなものから実際私がやっていることを家族を守るためにやっていることを真似していただきたいと思ってお話しました。でまず今日は非常時の調理法っていうような見出しがありました、はい、いつもどこででも手に入るポリ袋を使ってご飯を炊いたりそれからポトフを作ったりっていうことを今日はやりました。どこででも手に入るシャカシャカ音のする半透明のポリ袋、あれは高密度ポリエチレンといってちょっと熱に強い素材なんですね。そう、
半透明なやつですよね。
そう、はい、シャカシャカ音がしてスーパーでガラガラガラってこうもらってこれるようなものです。そうそうそうそうです。でも本当に100円ショップでも手に入るようなものなので、うん、ぜひ買い置きしておいていただきたいんですけど、あれは熱に強くて
強いんですよ、
はい、湯煎調理っていうのをすることができます、
うん、湯煎ってのは、
はい、直接火にかけるのはさすがに無理なんですけども、はい、お鍋に お水を張って、うん、そこでグラグラと袋ごとお米を煮てしまうという方法なんですね、うんうんうん、 で、そのシャカシャカの高密度ポリエチレンっていうのは130度まで耐えられるっていうことが素材のね性質にありますので、お鍋でお水を沸かしてそこにお米とお水を入れて縛った状態で、お湯をグラグラさせると中のお米が煮えてくるっていうような形になってます。
そう、割と短い時間で炊けましたよね。
はい、ご飯はとにかく25分沸騰させると炊けます、うん、ポリ袋にお米とお水を1対 1.2 の比率で入れます。
はいはいはい、はい、
軽量カップで測らなくても紙コップでも、そうですよね、もう何でもいいんです。1対 1.2 の比率でお米とお水を入れてそれから空気を抜いて袋を縛ってしまいます。でお水が清潔なお水が手に入りにくい状況でもポリ袋に入れるお水さえ手に入れば、うん、お鍋のお水は川で汲んできたお水でも最悪いいわけです。
そうですよね、
はい、
う
ん、でそのしっかりと縛った袋をお鍋でグラグラさせると、沸騰してから25分です、うん、はい、お水からじゃないですよ。25分沸騰させるとふっくらご飯が炊けるんです。
炊けましたね今日ね。そしてカレーをかけたわけですよ。このカレーがあっという間にできるんですよ。
はい、よく支援物資とかでもらう缶詰とお魚の缶詰とか、
魚の缶詰多いんですよ。
多いんです。そしてサバの味噌煮の缶詰なんて本当に安売りしていてよく手に入るもので、はい、もちろんそのまま食べても美味しいんですけども、同じものを食べていると飽きてしまうのでちょっと目先を変えて、サバ缶にきゅうりとカレー粉を入れて今日はサバカレーっていうのを作りました。
あっという間ですね。もう包丁も何にもいらないんですよね。きゅうりはもうね缶詰でガンガン叩いてもう一口大にし、あとサバの味噌煮を入れて、あとカレー粉で出来上がりですよ。
はい、きゅうりは電気が止まった生活だと、まあ、冷蔵庫も当然止まってしまうので冷蔵庫にある食材を、計画的に早めにねいろいろ使っていかなきゃいけないということで、きゅうりを使います。で、きゅうりは洗ってポリ袋に入れたら袋の上から缶詰とかペットボトルで叩いて一口大にねそうしてしまうんです。もう包丁も何にも使わなくていいので、もうズボラ飯でよく朝ごはんなんかにも私は出します。
普段食べられますねあれね、はい、
子供たちも大好きで、でサバの味噌煮とカレー粉がとっても合うんですね、うん、でサバ缶をそのままね3日も4日も食べてると飽きちゃうのでそこにちょっとカレー粉を入れたりして目先を変えてっていう感じで、う
ん、今日はそのサバカレーの他にも、酢の物とポトフですよね、まあ、そういったいろいろなレシピがあるんですよね。
はい、簡単なその災害時に役立つ調理法っていうのは、私たちの団体で、作っている冊子がありまして、食と防災という冊子がありまして、そちらは練馬区のホームページから全ページダウンロードできるようになっています。よろしかったらそちらを見ていただくと、ご飯の炊き方とかそれから乾物や缶詰を使った簡単な調理法、なども載っています。ぜひ参考にしてみてください、はい、
食と防災ですよね。いやとにかくね、私も今日改めて勉強になったような気がします。この長田さんのこういろんな話があるんですけども、ブログがあるんですよね、おさかおの防災ネタブログです。もう小難しいことは一切書いてないです。今日の話でも分かるように本当にこうはっとこう目から鱗のようなことが非常に分かりやすく紹介されていますので、リスナーの皆さんもぜひですね、一回チェックしてほしいと思います。
ブログには誰でもその日に読んだ日からできるように、うんうん、もうハードルの低い防災っていうようなテーマで分かりやすく1日一ネタ簡単に短い時間で読めるような文章を書いています。
小ネタですよね、
はい、ぜひね防災って難しいとか、うんうん、ハードルが高いと思っている方が多いと思うので、そのハードルを簡単に飛び越えられるような内容を心がけて書いてますので、ぜひブログの方も読んでいただきたいと思います。で、読んでいただければいろんなところでお話も伝える場を作っていただければお話もさせていただきたいと思いますので、お声掛けください、
ね、ぜひこれからも一緒にね、やっていけたらと私も思ってますので、よろしくお願いします。
はい、こちらこそよろしくお願いします、はい、一緒にやらせてください、
は
い、
今日はありがとうございました、防災士の長田香織さんでした。
はい、ありがとうございました。
女川ナウ
佐藤敏郎の大人のたまり場、
番組では皆さんからのメッセージやリクエストをお待ちしています。おはがきお便りの場合は郵便番号 980-8501 8668 TBC ラジオ女川 NOW の係まで。メールの宛先は now@onagawafm.jp now@onagawafm.jp までお願いします。
ここからはですね、ラジオを聴きの皆さんからのお便りを紹介したいと思います。
兵庫県の海の星さんよりいただきました。はい、トシちゃん、マッチさん、こんにちは。
こんにちは。
なかなか仕事が忙しくメールできなくてごめんなさい。
はい。
ところで番組でかける音楽の幅広さにいつも楽しませてもらっています。ジョン・レノンの誕生日が放送日と近かったからスターティングオーバーが流れていたのかなと。
いやー、分かってくれましたね。あえてあの時言わなかったんですけど、
ね、気づいていただきましたね。
ジョンの誕生日10月9日に、ね、はい、ジョンのスターティングオーバー流しました、
ね。うん、流しました。
さすが海の星さん。
はい。岡田奈々さんの歌青春の坂道、思わず一緒に口ずさめた私です。かっこ笑いということで、はいはい、これからも楽しみにしています。
はい。
それと女川の新メニュー丸吉阿部商店さんから新発売されたエビポテト、美味しそうですね。どこで食べられるのでしょうか。
エビポテトってもうすでに名前から美味しそうですよね。
そうなんですよ。これですね、あの店頭販売とかではなくて、うんうん、お祭りとか、まあ、祭事あるんですけれども、うんうん、その時に食べられるエビポテト。
なるほど。
マッシュポテトありますよね。はいはいはい。うん、あれにエビ、あのこの辺だとあのイサダって言いますけど、まあ、オキアミのことですよね。はいはいはい。うん、ああいうのが入ってそれをその場で揚げて、揚げたてを食べることができます。
いや、我らがグルメレポーターこのマッチの表情このラジオの、ね、皆さんに見てほしい、
ね、だからこのラジオでいつも食べ物の話してますからね。はい、
でもこのエビポテトってすごくだから、うん、好評だし、
はい、
そういうまあ催し物の時にこう特別できる、うん、あの作られるのでなおさらこう価値があるというか、
そうなんですよ。
、ね、話題になってますよ ね、
ね、見つけたらぜひ食べてみてください。
はい、はいはい。続きまして宮城の麦パパさんより来ています。女川 NOW の皆様こんばんは。
こんばんは。
番組でも話題になっていましたが女川駅前はここのところ毎週すごい人でですね、
うん、
私も先日知り合いに頼まれてサンマやホタテを焼くお手伝いをしました。
はい。
とても疲れましたが外から街に来てくれる人たちが喜んでくれるのを見ると手伝いの報酬でいただいたビールがより一層美味しくいただけました。
おお、
ありがたいですね。はい。それはさておき、今日は久しぶりにリクエストがあります。
お、
ちょっとマイナーですが、
うん、
吹きのとうの柿の実色した水曜日をお願いします。マッチはわからないでしょ。
うん、わかんないです ね、 ね、なんか詩のようですね。
はい、ツボですねこれは。
お、
ね、あまりヒットしませんでした。そうなんですよ。B 面の青空ともどもとても好きです。ずっとレコードを取ってあったんですが、エンドーチェーンで買ったような覚えが。
エンドーチェーン、
エンドーチェーンって懐かしいですね。私もね、エンドーチェーンでレコード買ってました。
はい、あのデパートですよね。
そう、1枚買うとなんかこう10枚集めればレコード1枚みたいな、
うんうんうん、
券があって俺も集めてたんですけど、はい、
うん、
懐かしいな。はい、あったんですが津波で流されてしまいました。以来聞いていません。季節もぴったりでふと思い出したのでぜひかけてください。わかりました。後で聞きたいと思います。
はい、ありがとうございます。
はい。続きましてですね、
はい、
謎の曲。
お、謎の曲、
地味にね、リクエスト来てます。
はい。
謎の曲のリクエスト、岩手県海の森さん。お隣岩手は大船渡からこんばんは。
こんばんは。
大船渡の方ですね。いつも女川の様子を伝えてくれてありがとうございます。女川は以前は仕事でしょっちゅう行っておりましたが、
うん、
震災でその相手が残念ながら亡くなってしまい、行く理由そのものがなくなってしまいました。
うん、
そうなんですね。震災直後にその方のお葬式で行ってからもう5年くらい行ってません、
うん、
が皆さんが復興へ向け頑張っている様子を伝えてくれているのを見たり聞いたりして最近は生まれ変わった町にも行ってみたいなと思うようになりました。ぜひおいでください。
ぜひね、来てほしいですね。
ところで敏郎さんは私と同世代みたいですね。
お、
今はすっかり面影もなくなってしまいましたが、
うん、
若い頃は長髪でギターを弾いていたものです。
お、
なんかね、みん な髪長かったなんだけどな。
髪長くしてギターを持つの流行りだったんですか。
流行ってまして、それだけでもね、拓郎とか様子になったっつって。
ああ、なるほどね。
やってたような気がしますよね。
形から入るんですね。
はい。髪短いのは、ね、変だなと思ってね、出ましたけど、
うん、
はい。なのでこの番組でかかる懐かしい歌や謎の曲にもつい反応してしまいます。
お、
私からも長年の謎の曲をリクエストさせてもらってよろしいでしょうか。
ありがとうございます。
それは吉田拓郎の馬です。
馬、
お待ち、知らないよね。
知らないですね。
はい。パッと聞くと雄大な草原を走る馬が人間の窮屈な生き方を嘲笑ってるみたいな、そんな解釈をしていたんですが、
はい。
実はこの歌、拓郎が当時誰か知り合いを馬に例えて書いた歌だと聞いたこともあります。
へ、
そう考えるとまた全然違う風に聞こえてくるから不思議です。
うん、
敏郎さんはどう思いますか。 まず聞いてもらいましょう。短い歌です。
ですね、はい、
はい、吉田拓郎馬、
はい、
謎は深まるばかり、
ね、はい、なんかすごく短い歌です ね、
短いですね。一番が走ってるでしょ、ニカッと笑ったとか空を飛んだですよ馬が、
うん、
ね、手を振って最後は今日までそして明日から歌ってますからね馬が、
うん
うん、
やっぱなんかこう人をこうかぶせてるような、
そうですね、だから今日までそして明日からって拓郎の歌じゃないですか、
うんうん、
もしかしたら拓郎自身かもしれないし、
なるほど、
まあ多分ふざけで作ったと思いますよ。
そんなことないかもしれませんよ。
はい、聞いていただきました、はい、吉田拓郎さんのですね、はい、馬でした。
はい、メールありがとうございます、はい、皆さんからもメール、おはがき、ファックスお待ちしています。宛先は後ほど紹介します。それでは本日最後の曲です。
はい、先ほど麦パパさんへのリクエストいただきました。